どうぞご着席ください。アブラハムが三人の人と出会います。アブラハムは急いでおりました。どうぞここに留まってください。急いでサラのもとに行きました。急いで食事をするように、急いで羊の群れのところ、牛の群れのところに行きました。召使いたちに急いで料理をするように。アブラハムは急いでいます。三人の者たち、その者の一人が言いました。来年また私はここに来る。来年また私はここに来る。同じことを私はする。あたかも円を描いているかのようです。同じことをする。ぐるっと回ってここに帰ってくるよ。アブラハムは急ぎます。一直線のようなものです。旧約聖書、特にこの創世記という書物は、歴史史実のことが書いてあるんだというふうに読む人々もおります。確かにそういう読み方、そうやって読むことも大切でしょう。ですけれども、歴史的にこれが本当だから、ノアの洪水が何年何月にあって、それはどこであった、エデンの園は大体この辺にありました、それは何年頃までありました、そういうことを分析すること、解説することももちろん不必要なことだとは申しません。申しませんけれども、それよりももっと大事なことが聖書には書いてあります。この創世記の物語は、私たちの心の中にある誰しもが持っている世界を鮮明に映し出してきます。人の心の中にあるものは、記憶で作られているものだけではおそらくないでしょう。日本人なら、人間なら、誰でもが持っている心の中の風景があります。その心の中の風景をあぶり出すのが、言ってみれば神話というものが持っている力です。人間とはこういうものでしょというのをいうふうに語りかけてくるのが神話です。そういう意味では聖書は神話です。聖書が神話だというと、それは嘘の話だというふうにお考えになる方もいるかもしれませんが、今神話という言葉を使うのは、それはフィクションだという意味合いではございません。世の中でという方は多少大げさかもしれませんが、世の中で神話という言葉を使うとき、それは誰しもが持っている心のストーリーという意味です。そういう意味では、何月何日ありましたという言葉よりも神話の方がよっぽどリアリティがあるんです。神話の方が本当の言葉なんです。何月何日どこそこに何かがありました、それは別の証拠が出ればすぐに揺らいでしまいます。でも神話は誰しもが持っているストーリー、何があっても揺るがない話、本当の話が神話です。旧約聖書は神話です。本当のことを話しています。さて、それではその本当のこと、今日の18章から読み取っていきましょう。先ほども申しましたように、アブラハムと三人の者たちが出会います。一番最初に一節に、主はマムレのカシノキのところでアブラハムに現れた。暑い真昼に アブラハムは天幕の入り口に座っていたとあります。この出だしから私たちはこの者たちが神様の使い、あるいは神様そのものだというふうに読むことができます。ですけれども、この物語は話を進める中で、その人たちは、彼らはというふうにその主語が隠されていきます。彼ら、アブラハムの目から見たら彼らなのでしょう。アブラハムの目から見たらその人たちなのでしょう。主、神様、それが隠されて話が進んでいきます。アブラハムはとにかくその者たちが旅の者であること、そしてこの当時の風習から旅の者をもてなすというのは当たり前のことでした。そしてその日は大変暑い日でありました。そしておそらくアブラハムから見てその人たちは身分の高いものに見えたんでしょう。ですからアブラハムはその者たちをとても大切にしました。大事にしました。お客様、よろしければどうかしもべのもとを通り過ぎないでください。急いで彼らは、アブラハムは彼らの準備をします。アブラハムはすぐ天幕の入り口から走り出して迎えとありました。走り出して迎えます。その後も先ほどから申しましたように、アブラハムはとても急ぎました。大急ぎでこの者たちを迎え、もてなしました。大急ぎ、大切にしている現れでしょう。おもてなしをするときに、一生懸命この人たちのことに何かをしようというその心が、この大急ぎという言葉に表されているのでしょう。でも語られていることはそれだけでしょうか。大急ぎ、なぜ人は急ぐのでしょうか。もてなしをするときだけに急ぐのではありません。試験勉強の前でも大急ぎで勉強することがあります。旅行に出かける前でも大急ぎで駅に駆けつけるときがあります。大急ぎというのは一体何でしょうか。さて、もう一方の三人の者たちです。この者たちはある独特なことを言います。私は来年の今頃、必ずここに帰ってきます。来年の今頃、またここに必ず帰ってきます。来年の今頃、一年後、また同じになる。古代の人々は、特にメソポタミア地方の人々、それはバビロニア地方によく現れていることですけれども、時間というものを把握するそういう術を持っていました。どうやって時間を把握したのか。天体を観察しました。占星術の学者たち、マタイの一番最初に出てきます。彼らも星に導かれてやってきた者たちでした。空を、天体を観察する。空を観察すると何が起こるのか。一年の周期が見て取れます。来年の今頃、また私はここに来る。もしかしたら太陽神やそういう天体の神様をイメージさせるような、そういうものから影響された言葉がここに記されているのかもしれません。そういった古代の風景を連想すること、それはもしかしたら不必要なことかもしれませんけれども、肝心なことはまた来年ここに私は同じようにやってくる、同じようにやってきますよ。それがこの三人の者たちです。同じようにやってくる者たちに対してアブラハムは急ぐものです。さて、どうして人は急ぐんでしょうか。急ぐとは一体何でしょうか。なぜ急ぐのか。サラが言いました。 私はもう年老いています。アブラハムも同じ気持ちだったでしょう。もう自分たちには子供ができない、もう月のものが、子供を産む力が自分たちにはない。これと大急ぎはくっついています。同じことです。何がですか？なぜ急ぐのか。遅れてしまうと思うからでしょう。遅れてしまう。時間は進んでいってしまい、進んでいってしまう私は取り残されてしまう。時間に取り残されないように、時間は私を待ってはくれない、待ってはくれないから、大急ぎで私は走っていく。待ってくれない時間にたどり着けるように私たちは急ぎます。待ってくれない。この3人の者たちも通り過ぎてしまう者たちでした。通り過ぎてしまう者たちですけれども、アブラハムは引き止めました。待ってください、待ってください、とどまってください、おとどまりください。そして急ぎます。この者たち、どういう者たちか。アブラハムの頭の中には通り過ぎていくものだという思いがありました。通り過ぎていくもの、通り過ぎていってしまったものはもう帰ってこない。だから急がなくちゃいけないんだ。取り返すことができないから、取り戻すことができないから急がなくちゃいけないんだ。世界は通り過ぎていくものでできている。そう考えるのが大急ぎのアブラハムです。通り過ぎていって帰ってこない。何でしょうか。時間のことです。アブラハムはここで時間を見つめていました。そして時間と向き合い、時間と向き合う私たちはどうしたらいいのか。大急ぎでやらなければいけない。そしてもう一つは、通り過ぎてしまったものはもう諦めなければいけない。月のものがとうになくなっていた。子供ができる夫婦ではなかった。通り過ぎて行ってしまいました。通り過ぎて行ってしまったものはもう取り返すことができない。私たちはそういう世界の中で生きています。通り過ぎてしまったものはもう取り返せないんだ。だから今頑張らなくちゃ。今やることをしなくちゃ。通り過ぎてしてしまったものにくよくよ思いを馳せてもしょうがない。でも通り過ぎていってしまったものが悔しくて悔しくてしょうがない。いつか私たちは時間に取り残されてしまう。それは言ってみれば私たちが死ぬということでしょう。私たちの近しい人々も死にます。私たちが飼っている動物たちも死にます。私たちの家族も、私たち自身もやがて死にます。死に向かって一直線に自分たちは走っているんだ。そして私が通り過ぎて取りこぼしたように、私自身もやがて世界から取りこぼされて、失われて取り返しのつかないものとして扱われてしまう。いなくなってしまいましたね。なくなってしまいましたね。時間はなくなるもの。いなくなってしまいましたね。それを作り出していくのが時間だ。月のものがなくなる。子供たち、子供を作る能力がなくなる。旅人は通り過ぎていく。全部時間が作っていくもの。時間は失われていくもの。なくなっていくもの。それを作り出すのが時間です。そう思っているアブラハムに対して、先ほどまで彼ら3人として言われていた者たちが、13節においては聖書ははっきりと記します。主はアブラハムに言われた。彼ら3人、漠然とした誰かではなくて主が語り出している。言ってみれば神様のセリフというものはこういうものだというのがここから語られていることです。 なぜサラは笑ったのか、なぜ年を取った自分の自分に子供が生まれるはずがないと思ったのだ、なぜそう思ったんだ、そう言われても私たちもサラを応援したくなります。だって時間は過ぎていくでしょう。時間が過ぎれば取り残されていくでしょう。サラが笑うのは当然でしょう。来年の今頃あなたがやってくるとおっしゃるが、その時に子供が生まれてるというふうにおっしゃるが、そんなことはないんです。時間が進んでいっちゃったんだから。なぜ笑ったのか。主に不可能なことがあろうか。そして主はまた言います。来年の今頃私はここに戻ってくる。その頃サラには必ず男の子が生まれている。私は時間の一直線の中を走っていって、取り残されて失われるその世界の中を、とにかく死に向かって走っているのが私たちの世界だと思っています。ところがここで主が語られていることは、来年の今頃また帰ってくる、また戻ってくる、通り過ぎてなどいない、失われてなどいない、あなたたちには男の子が生まれる、それも通り過ぎてはいない、失われてはいない。私たちはなくしてしまうと思うから、もっと言えばなくしてしまうことを前提に物事を考えます。計画をします。ここで頑張らなきゃ失われちゃうから、失われたら大変だ、失ってもいいように備えをしましょう。ああでも結局最後は死んじゃうかもね、何を計画しても所詮最後はダメだから、まあそういう諦め半分に計画をしましょう。人生というのは諦めと一緒に回っていくんです。失われているものを前提にしながら、失われていることを求めながら自分たちは進んでいくんです。私たちの計画とはおおよそそういうものです。亡くなってしまうことを前提に、失われてしまうことを前提に物事を考え始めます。だから奪われないように、失われないように一生懸命になります。世界は油断をすれば時間が進んでいくと同時に失われてしまうから、時間よりも早く私から奪い取るもの、失いを喪失を持ってくるようなものは排除しなければならない。世界の秩序は根本には喪失が潜んでいる。戦争という愚かしい行為は憎しみだとか何とかが生み出すんだという分析もありますが、根本的には世界は失われているという世界観に根ざしています。失われることが起こる、誰かが私にその喪失を与える、それは許せない。でも来年の今頃それがまた戻ってくる、失われたと思ったものがまた帰ってくる、それが世界だとしたら、私たちに憎しみは必要なのでしょうか。そもそも憎しみという感情が生まれてくるのでしょうか。また来年帰ってくる、亡くなったものはまた戻ってくる、心配は私の心の中にありますか。不安は私たちの心の中をまだ埋め尽くしていますか。また帰ってくる、主イエスキリストの十字架と復活を信じるとはそういうことでしょう。なんか得体の知れないスーパーマンが私たちのことを救ってくれた、信じましょう。それが私たちの信仰ではございません。私たちの信仰はまた帰ってくるです。何も失われてはいないし、この先も何も失うものはありません。全部がそのまま私たちと共にある。それが私たちの信仰です。 世界は失われる方に進んでいるのか、世界は変わらないのか。あなたと三人の者たちの対話は、私たちにその世界のあり方を聞いています。私たちもアブラハムに同調するものです。失ったものは帰ってきませんよね。急がないと追いつきませんよね。追いつかないともう出会うことはありませんよね。でも神様は言います。来年の今頃私はここに戻ってくる。その頃さらには必ず男の子が生まれている。喪失が私たちの世界なのか、永遠が私たちの世界なのか、私たちは自らの心の奥底に、私たちの中に眠る神話に問いかけてみる必要があるでしょう。神に問いかけ、亡くなる世界にいるのか、永遠にいるのか、聞いてまいりましょう。お祈りを捧げます。聖なる父なる御神様、時が流れていけば私たちは老いていきます。失ってしまったものは取り戻すことができないと悲しみに暮れます。それが現実だと私たちが思っているからです。あなたは私たちに常しえを示してくださいました。常しえを与えてくださいました。私たちは常しえの中にいます。恐れ不安怒り、そこから私たちの未来を築くのではなくて、常しえの中にいる平安から、喜びから、感謝から私たちの未来を作り上げていくことができますように。どうか私たちがこの世にあってあなたを証しするものとして、喜びとともにこれからの時を、永遠の時を進んでいくことができますように。この願いと感謝を主イエスキリストの御名を通して御前にお捧げをいたします。アーメン。賛美歌78番。